神の御言葉は使徒の働き2章37節から42節までです。交代に読みましょう。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての多くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの王家にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。聖霊は神の霊でおられる。2回叫びましょう。聖霊は神の霊でおられる。聖霊は神の霊でおられる。聖霊は神の霊でおられます。神の霊を私たちにくださるとき、私たちはその霊を謙遜に受け入れなければなりません。聖霊は神の霊です。神の霊を私たちにくださいました。それゆえ私たちは神の霊を謙遜に受け入れなければなりません。人間には最も大事なものが命です。命を絶すのは霊魂を絶すのと同じです。私たちが命を絶すように、霊魂を絶すように、神の命の霊を、神の霊を私たちに絶してくださいました。神は一人子を私たちにくださり、神の霊まで私たちにくださったのを私たちはよく知らなければなりません。神が私たちに一人子をくださったことだけに感謝して、神の霊を私たちにくださったことに対して無関心すると、それは罪悪であり悪人です。御子を与え、御子の命まで与え、自分の命まで与えたように、神は一人子を世にくださり、ご自分の霊を私たちにくださったのです。聖霊が目に見えないからといって観念的な存在ではありません。人格的な実情です。神の霊です。神もその御霊によらずには働くことができず、神の御子もその御霊によらずには働くことができません。しっかりお知りなさい。神が一人子をくださったのは、ただお一人である子をくださったのは、その方で私たちを救わなければならないので、一人子をくださったのです。一人子が私たちに来られるとき、派手な服を着て王のように冠をかぶって来られましたか？そうではなくて、この地に来られるとき、みすぼらしい姿で、罪人のような姿で来られました。呪われた人のように、刑罰を受ける人のように、鞭で打たれ、毛を刈る者の前でひっそりした羊のように死の道を歩くために来られました。それゆえ聖書では、神の御子は水と血とによって来られたと言いました。その肉体、その方は王のような姿で来られたのではなく、水のように緩んだ、水で戻った死体で来られたのです。水と血とによって来られた方ですと言いました。そして証しをする方は御霊です。御霊と水と血、この3つが一つとなるのですと言いました。主が私たちに水と血で来られたのです。私が伝道師の時、その御言葉を読んで夜通し泣きながら祈りました。水と血で来られた主を思いながら、本当に私があまりにも悪くて残忍な不信者であることを知って、多くの涙を流しました。その方は水と血とによって来られました。神は私たちに御子をくださいました。私たちは水と血で来られた方を迎えます。その方を受け入れます。水と血で来られたその方を私たちに恵みとしてくださいました。水と血を恵みとしてくださったのです。恵みという言葉は賜物という意味です。功労なく代価なし、ただで与える贈り物です。人間は 天でくださるもの、天から与えられる何一つも、人間の力とか、人間が持った財産とか、人間の知恵とか、人間のものでは、天のものを買うことができる人は一人もいません。全世界を得ても、それをもって自分の命さえ買うことができないと言いました。全世界の栄光を持っていても、それをもって自分の命一つも買うことができないと言ったのに、私たちが天から来るものをあえて何を出して買うことができるでしょうか。それは人間が代価を払って買うことができないものです。それゆえ神が代価なしにただでくださったのです。ただで与えました。神の御子をただで与え、神の御子の血をただで与えてくださいました。それで恵みと言います。今日皆さんと私が恵みを受けたというのは気分が良いという意味ではありません。今日恵みを受けたという言葉を気分が良い、または復興会に行って少し幸運すると恵みを受けたと言いますが、私たちは復興会で幸運して恵みを受けたのではなく、神が私たちに御子を使わして、御子が血を流して、その血をただでくださったので、水と血をただでくださったので恵みを受けたのです。キリストの水と血を私たちが飲まなければ私たちは絶望です。イエスの血によって私たちは過去の罪から清められ、永遠の命に入ります。イエスの血で罪を洗い流し、イエスがくださる水で永遠の命に至るのです。永遠の命の水を飲みなさいと言いました。神の御言葉は永遠の命の水です。イエス・キリストが血を流して、この血を飲みなさいと言いました。この血で過去の罪から私たちは清めてくださったのです。私の肉を食べなさい、これは復活したイエスによって永遠の命に至るという意味です。これをただでくださいました。過去の罪から私たちを清める、その尊い血もただでくださいました。またイエスの復活で永遠の命に至る水をただでくださいました。取って食べなさい、飲みなさい、ただでくださいました。それゆえ私たちは恵みをただで受けました。恵みを受けたというのは、完全なイエス・キリストの血で罪の許しを受けた確かな体験です。罪の許しというのは感情のことではありません。この世でも罪を犯すと罪の証拠があって懲役に服します。ある場合は死刑までもされます。罪は目に見えませんが、証拠によってその罪は物理的な責任を負わなければなりません。こんなに恐ろしい罪、罪によって死ぬしかないものを許してくださった恵み、神が私たちにくださったこの血の恵みは、おびただしい霊魂の体験、霊魂と肉体の体験です。そしてその方が施した復活は、私たちにとって永遠の糧となるのです。それゆえ私たちの信仰は、観光客が昔のある記念碑の前で、あ、そうか、昔はそんなことがあったのかと思いながらちょっと立ち寄ってみる、そんな信仰ではありません。私たちはイエスなしでは生きられないし、イエスなしでは許されないし、イエスなしでは命も得られないという確かな体験を持ったものです。このように罪の許しを受けた私たちを神はそのまま置かず、神の御心を成し遂げた御子を天に昇って神の右の御座におられる時、私たちを孤児のように捨てず、私たちに神の霊を使わせて私たちと共にするようにしてくださいました。インマヌエル、私たちと共におられます。今日の人々はイエス・キリストだけをハレルヤと受け入れ、聖霊に対しては神の霊を使わせて私たちのうちに臨ませた聖霊に対しては、受けてもいいし受けなけてもいい、または信じるとき聖霊を受けたのではないかと言って関心を持ちません。大きな問題です。子供は私の命より大事です。子供を死ぬのに渡した後、自分の命まで渡すように、神は一人子を使わせて御心を成し遂げた彼を世にとどまらせず、栄光の御座に使わせました。そしてまた私たちには神の霊を注いでくださったのです。それや神の霊といって、目に見えない存在といって、観念的な存在と思ってはいけません。神子自身を使わせてくださったのです。 生きたということと死んだということ、何が違いますか？死んだ人と生きた人を計りにかけても重さは同じです。死んだ人と生きた人は何が違いますか？生きた人の肉体のうちには霊魂が入っていて、死んだ人は霊魂が去ったので死体だけ残っています。霊魂は目に見えませんが、肉体のうちに入っていると生きた人であり、肉から去ると死んだ人、死体です。このように霊魂が人のうちに入っていってこそ、人の肉体が動くように、神の霊がある人と霊のない人は生きた人と死んだ人のように違うことです。霊魂のない死体と霊魂のある肉体が違うように、神の霊がある人と霊のない人の違いは源として異なるものです。神の霊があるものは生きたものであり、神の霊のないものは死んだものです。私たちは記念碑の前で昔のことを回想するのではありません。信仰は昔のことを回想することではなく、十字架をイエスの死を記念するものとみなし、その前で昔のことを回想するのではなく、今その方を私たちが受け入れなければならないのです。神の御子は私たちが受け入れませんでした。殺しました。殺してしまいました。その方を私たちが味わうことができるのは、ただ水と血で望まれたことしかありません。恵みとしてそれだけ受けました。その方は天の御座におられるので、神の御座に仕えるように聖霊に仕えるのです。聖書にすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。すべての裁きを子に委ねられましたとヨハネの福音書5章22節から27節まで言いました。イエスは、私が去っていけば助け主をあなた方に使わします。聖霊を受けなさい。私に逆らう言葉を口にする者でも許されますが、聖霊に逆らうことを言う者は許されません。私を受けるように聖霊を受けなさいと言いました。神がその御子を使わしたように、神の御子が来られて私たちに水と血をくださったように、聖霊は完全に私たちの霊魂のうちに来られて、私たちを人格的に指導し、指揮し、導いてくださいます。それゆえ聖霊に導かれるというのは、ある感化力を意味するのではなく、人格的に私たちの人格を完全に支配して収めるという意味です。聖霊を知っている人と知らない人は差があります。知らなければ絶対に聖霊の導きを受けることはできません。知ってこそ聖霊の導きを受けることができます。神を知ってこそ信じることができるし、イエスを知ってこそ救いを受けることができるし、聖霊を知ってこそ聖霊の導きを受けることができます。聖霊を知らなければ聖霊の導きを受けることはできません。イエスを知らなければ救いを受けることはできません。神を知らなければ信じることはできません。イエスキリストの血、今日皆さんと私はイエスを信じます。信仰によって恵みを受けなければなりません。神がただでくださる恵みを受けなければならないのに、それを断るとどうなりますか？普通子供たちにこう言います。大人がくれるものはもらいなさい。大人の話に耳を傾けなさい。このように話します。しかし聞くふりでもしなければならないのに、そうしません。主はあなたたちに霊魂を救いなさいと訴えられました。霊魂を救いなさいという主の声を耳で聞いてアーメンと答えますが、果たして行動していますか？そうしません。聞くばかりで行いません。聞くばかりで従順しません。聖書に何と言いましたか？聞くものが義なるものではなく、行うものが義とされると言いました。主が私たちにどのように来られましたか？聖書に世に打ち勝つ勝利、それを私たちの信仰ですと言いました。世に打ち勝つ勝利、それを私たちの信仰です。一度私について叫びましょう。世に打ち勝つ勝利、それを私たちの信仰である。ヨハネの手紙第15章4節5節に言いました。世に打ち勝つ勝利、それを私たちの信仰であると。信仰というのは自分の一人で信じます、信じますと大声で叫ぶことではなく、世に打ち勝つ勝利であると言いました。信仰とは世に打ち勝つ勝利である。世に打ち勝つ勝利、それは信仰である。一緒に叫びましょう。世に打ち勝つ勝利、それは信仰である。聖書に世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰である。 世に打ち勝つ勝利は信仰であると言いましたが、その信仰はイエスであると言いました。それいえイエスはどなたですか？水と血とによって来られた方であると言いました。その方は君臨する方ではなく水と血で来られた方です。その方は私たちに来られて迷惑をかけたり負担をかけたりせずに、ご自分が水と血で来られたのです。主は私たちが主を知ること、水と血で来られた方を体験することを望んでいます。その方の血を体験し、その方が水で来られたのを体験しなさいというのです。水で来られたのを体験しなさいというのです。人間の情ではこのような信仰生活をすることができません。誠の信仰を持ってしなければなりません。イエスは水と血で来られ、聖霊は水と血で来られた方を証しします。水と血で来られた方を受け入れることで、聖霊の証を受ける者は命を持っていると、ヨハネの手紙第15章10節から12節まで言いました。証のない者は命を持っていない。聖霊はイエスを証しします。ローマ人の手紙8章16節に、私たちのうちにおられる方、すなわち水と血で来られた方が私たちのうちにおられると、聖霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと言いました。ヨハネの手紙第13章24節に、神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった聖霊によって知るのですと言いました。誰でも聖霊によって水と血で来られた方を知らなければ、その信仰は神に認められないのです。教派では認められます。教理をもって認め、教会の中にあるから認めます。しかし神は聖霊の証なしにはその信仰を認められないというのです。それゆえその証とは、この命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者命を持っており、神の御子を持たない者命を持っていないと言いました。ある人はイエスを信じながらも信仰生活に負担を持ち、教会が自分の時間を奪っていると思います。自分の霊魂が神に行く実質的な体験がないためです。それゆえ聖霊を受けなければなりません。神は御子を下さり、御子によって全ての罪を取り除いてくださった後、聖霊をとどまらせてくださいました。言い換えれば、神の御子がこの地に来られたのは、聖霊が私たちのうちに聖殿として住まわれるように準備するためです。神の御子の犠牲なしには、聖霊が私たちのうちに聖殿としておられることはできないためです。神のうちにおられる神の霊が私たちのうちにおられてこそ、私たちも永遠の命を得ることができます。神の子が来られて、水と血とによって来られて、私たちの過去の罪を取り除いて永遠の命を得るようにしてくださらなければ、聖霊が私たちのうちにおられることはできません。神が御子を下さり、ご自分の霊を使わせて私たちのうちにとどまらせました。神の霊心がどうか考えてみましょう。パウロはコリント人への手紙第2、11章で、私は神の霊心を持って霊心にあなた方のことを思っているからですと言いました。神の霊心を持ってあなた方に伝えると言いました。私たちのための神の霊心はどの程度であろうか。一人子をくださった方が、その御子を死にまで足してくださった方が、御心を成し遂げた御子を御座につかせた後、ご自分の霊を私たちに使わせて私たちと共におらせてくださいました。人間的に言えば、自分の一人子を殺した者たちに報復せず、むしろ私の霊を、私の命を持ちなさいと言いながら、命を与えてくださったのと同じです。神の霊を私たちにくださったのです。神も聖霊に御霊によらずには働くことはできません。御子も御霊によらずには働くことはできません。聖霊によって働かれます。しかし今日の人々は、イエスは人格的に認めますが、聖霊は人格的に認めようとしません。イエスを人格的に、イエスのことをアーメンと言いながら受け入れますが、聖霊は受け入れません。ある人は聖霊を受けて異言を語りますが、聖霊を人格的に認めません。聖書に一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものを堕落してしまうならば、その人は悔い改めに立ち返らせることはできませんと言いました。 聖霊が望んだ後堕落してしまうと二度と機会がないためです。それゆえ聖霊に預かる者が堕落してしまうと再び悔い改めに立ち返らせることができないのです。今日皆さんと私は聖霊を受けても受けなくてもいいというふうに思ってはいけません。主は私たちが聖霊を受けることを求められます。人たちも私たちがイエス・キリストの血によって救いを受け御言葉を大胆に語る、私たちがあなた方に伝えるのは聖霊によるものです。神が私たちに聖霊を注いでくださったと言いました。するとある人が人たちに、兄弟たち、私たちがどうしたらよいでしょうかと聞きました。そこで人たちは原則を話してくれました。原理、超越できない原理を話してくれました。それぞれ悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪の許しを得なさい、それぞれ悔い改めて罪の許しを受けなさい、バプテスマを受けなさい、バプテスマを受けて罪の許しを受けなさいと言いました。それぞれ悔い改めてバプテスマを受けなさい、そして罪の許しを得なさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるのでしょうと言いました。これは求める者に約束してくださったのです。それゆえ私たちはそれぞれ悔い改め、イエスの名によってバプテスマを受け、罪の許しを得てこそ聖霊を受けることができます。聖霊を受けられないということは、結局罪があるかどうか聖霊が知っているからです。罪のある人には聖霊が望むことはできません。それゆえ聖霊を受けるに値する信仰良心を持つようにするため、イエスが十字架で血を流しました。旧約の人々は信仰良心を持っても罪が許されないので救いを受けることはできませんでした。聖霊を望むことはできませんでした。しかし今日のキリスト人たちの信仰良心は聖霊を受けられる良心です。旧約の信仰良心を持つ者は聖なる者のふりをするしかありませんでしたが、新約の信仰良心を持つ者はそうする必要がありません。誰でも聖霊を受けられるようにきれいになりました。しかし悔い改めなければ聖霊を受けることはできません。それゆえイエスは福音を伝えるとき、悔い改めなさいと言い、ヨハネもイエスを待ち望む者たちに悔い改めなさいと言い、使徒たちも悔い改めなさいと言ったのです。悔い改めなしには罪の許しを受けられず、罪の許しを受けずには聖霊を受けることもできないためです。罪のない者に聖霊が望むという意味ではありません。罪の許しを得た者に聖霊が望むという意味です。罪を犯さない者に聖霊が望むという意味ではありません。悔い改める者に聖霊が望むという意味です。義人はいません。一人もいません。自分に罪がないと誇る者は滅びてしまいます。みんなが悔い改めて聖霊充満になり、家族が悔い改めて、家族が全部聖霊充満になって聖霊の導きを受けなければなりません。聖霊が人格的に導いてくださらなければなりません。今日の人々はイエスだけを人格的に認めて、聖霊が私たちを導いてくださるという事実を信じないので、従順しないので滅びてしまいます。どこまで悔い改めなければならないのか。聖霊は清くて聖なるものに望みます。聖霊が望むまで罪の許しを受けて聖なるものにならなければなりません。みんな悔い改め、罪の許しを受け、聖なるものになることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。聖霊は人格です。聖霊は私たちのうちに望まれて、私たちのことを監督します。愛する皆さん、誠に悔い改めて聖霊を受けなければなりません。イエスが十字架で死ななければ悔い改めても無駄なことですが、イエスが十字架で死んで水と血で臨んだその恵みによって罪の許しを得ることができます。その恵みで聖霊が臨むまで悔い改めることをイエスの御名によってお祈りします。聖書は聖霊によって祈り、聖霊によって礼拝し、聖霊によって奉仕し、聖霊によって伝道し、聖霊によって教え、聖霊によって学びなさいと言いました。みんなが永遠に聖霊を超えない生活をすることをイエスの御名によってお祈りします。みんな一緒に悔い改めて聖霊を受けるように祈りましょう。